いつも学びに貪欲なあなた、今回の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
突然なんですけど、リスナーのあなたにちょっと聞いてみたいんです。仕事とか勉強でなんかものすごいプレッシャーに直面した時、なぜか地味な作業を避けてしまって一か八かのハゼな行動に出ちゃった経験ってありませんか？
それは耳が痛い人も多いんじゃないでしょうか。私もありますよ。
ですよね。今日はですね、そんな私たちの無意識の行動心理を丸裸にしちゃうすごく興味深い葬送をご用意しました。
はい、あれは本当に読み応えがありましたね。
ええ、愛知県の豊田市と岡崎市の近くにあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年3月2日に公開したブログ記事なんです。タイトルがですね、格言、ミスの多いものほどギリギリを狙う、勝利を導く再現性と因果の設計というものです。
このタイトルを聞いただけでハッとしてる方もいるかもしれませんね。一見するとただのバドミントンの技術論とか戦術論のように聞こえますから。
そうなんです。私も最初はそう思って読み始めたんですよ。
でもこのテキストに書かれている内容ってスポーツの枠を完全に超えているんですよね。人間の防衛本能とか基礎や再現性の本当の意味、そして驚くべきことに最新の AI が起こすハルシネーション、つまり幻覚のメカニズムとの共通点まで見事に言語化されているんです。
いや、本当にそうなんですよね。一見スポーツの話かと思いきや、実はこれ私たちの仕事とか人生、さらにテクノロジーとの向き合い方にまでぐさっと刺さる心理学なんです。
本当に深い洞察に満ちています。
ですので今回の深掘りでは、この記事から抽出したエッセンスをリスナーのあなたの日常や学習にすぐ活かせる知恵と変換していくのがミッションです。じゃあ早速紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。
まず最初の逆説的なポイントなんですけど、ミスの多い打ち方の人ほどギリギリを狙うとあります。これ普通に考えたら逆じゃないですか。自分の技術に自信がないならコートの真ん中とか絶対にミスしない安全な場所を狙うはずですよね。
そう考えるのが自然ですよね。
なのになぜわざわざリスクの高いギリギリのラインを狙ってしまうんでしょうか。
その答えとしてソースの中に恐怖回避というすごく重要なキーワードが出てくるんです。
恐怖回避ですか。
はい、バドミントンにおいてラリー、つまり打ち合いが長引けば長引くほど失点するリスクは高まります。これはまびれもない事実なんですね。
確かに打つ回数が増えればミスの確率も上がりますもんね。
ええ、でも安定して同じ球を打てない、つまり再現性が低い選手はこの事実を前にして無意識にある計算をしてしまうんです。
どんな計算ですか。
打数が増えるということは自分が自滅する確率がどんどん上がるということだと頭の中で瞬時に弾き出してしまうんです。
わあ、なるほど。それはすごく共感できる心理ですね。つまりラリーが続くこと自体が自分の基礎のなさを露呈させる時限爆弾みたいに感じられちゃうわけですか。
まさにその通りです。このまま長引けば必ず自分がミスをして負ける、だから自分のボロが出る前に早く決着をつけようと焦り始めるわけです。
痛いほどわかります。それ
そしてそのプレッシャーから一刻も早く解放されたくて、コートの中で最もリスクの高い場所、つまりライン際を無理に狙って結果的に自滅していく、これが恐怖回避のメカニズムなんです。
ちょっと想像してみてほしいんですけど、例えばあなたが複雑なプロジェクトに取り組んでいて、自分の知識とか集めたデータにどうも自信がないとします。
はい、よくある状況ですね。
プロジェクトが長引けば長引くほど、その自分の基礎のなさが周りにバレるんじゃないかって不安になる。だから地道にデータを精査する代わりに、突然ここは全く新しい斬新な戦略でいきましょうみたいにリスクの高い派手な提案をして、その場を終わらせようとしてしまう。
ああ、やってしまいがちですよね。
これってプレッシャーから逃げたいがための行動だったんですね。
その例えすごくわかりやすいです。そしてここでどうしてもお伝えしたい非常に興味深い点があるんです。
何でしょうか。
このギリギリを狙うという行為がですね、人間の心理においてとても都合の良い、ある種の美しい言い訳として機能してしまうという事実なんです。
美しい言い訳、それは先ほどの派手な提案をしてしまう心理とも深くつながりそうですね。
ええ、完全につながっています。ギリギリを狙って強い球を打つ行為って、周りからもそして自分自身からも強気な攻撃に見えますよね。
確かに果敢に攻めてるなって見えます。
でも本質は全く違いんです。それは基礎の甘さを露呈させたくないという強烈な逃げの心理なんです。
逃げですか。
はい、もし誰がが打てるような簡単なショットを選んでミスをしたらどうなるか。 単に自分の実力不足、基礎のなさが証明されてしまいますよね。
それは一番避けたい恥ずかしい状況ですね。
そうなんです。でも、あえて難易度の高いライン際を狙ってミスをした場合ならどうでしょう。狙いは良かったとか、果敢に攻めた結果のミスだから仕方ないって自分を正当化できるわけです。
うわー、なるほど。それは新規事業のコンペとか営業のプレゼンでも全く同じことが言えますね。
ええ、ビジネスの現場でも頻繁に起きています。
クライアントの本当のニーズを泥臭くリサーチするっていう退屈で地味な作業を怠った時、私たちって大いにして誰も思いつかないような奇抜でアバンギャルドなアイディアを提案しがちじゃないですか。
しますね。見栄えのいい派手な企画書を作ったりして、
そしてコンペに落ちた時、いやー、彼らに私たちの革新性が理解できなかったんだって言い訳をする。挑戦という美しい言葉を盾にして、実は基礎的な準備を怠ったっていう事実から目を染めているだけなんですね。
非常に的確な分析だと思います。失敗の責任を挑戦という言葉にすり替えているだけなんです。でもソースのブログはここで非常に冷酷な事実を突きつけています。
冷酷な事実？
はい。勝負の世界は言い訳ではなく冷酷な確率で決まるのだと。自分がどれだけ攻めた結果だと思い込もうが、スコアボードの数字は言い訳では一点も変わらないんです。
グーノーも出ないですね。じゃあその冷酷な確率に対して私たちはどう向き合っていけばいいんでしょうか。勝てない人ってとにかく打数を減らすこと、つまりラリーを短くして早く終わらせることで問題を解決しようとしますよね。
ええ。でも記事ではそこが最大の罠だと指摘しています。真に向き合うべき問題はラリーの長さではなくて1打あたりのミス確率の方なんです。
ラリーを短くして勝とうとするのは地味な基礎から逃げている証拠に他ならないと。
そういうことです。記事の中では本来向き合うべき具体的な再現性の要素が5つ挙げられています。
その5つの要素、スポーツの専門用語に聞こえますけど、実は私たちの仕事術にも完璧に翻訳できるんですよね。少し具体的にリストアップして掘り下げてみましょうか。
はい、ぜひ。
まず一つ目が面の安定、つまりラケットの面を一定に保つことですね。
はい。物理的に言えばシャトルに当たる角度を常に一定にするということです。これを仕事に置き換えるとどうなりますか。
感情や体調に左右されず常に同じマインドセットでタスクに向き合うメンタルの安定性と言えるんじゃないでしょうか。
まさにその通りです。そして2つ目がトルクの適切な制御です。
トルクの制御？
はい。これは力を入れすぎず抜きすぎず必要なエネルギーだけを正確に伝える技術のことです。
ああ、それは完全にリソース管理ですね。一つの仕事に 120% の力を注いで燃え尽きるんじゃなくて継続可能な適切な労力を配分していくっていう。
ええ、息切れしないための技術ですね。そして3つ目がフラットな接触。
シャトルを切るように打って変な回転をかけるんじゃなくてまっすぐに力を伝えるってことですよね。これも面白いです。
ビジネスだとどう解釈できますか。
事実をねじ曲げたり変なバイアスをかけて物事を解釈するんじゃなくて客観的なデータに対してフラットに向き合う姿勢と重なると思います。
素晴らしい解釈です。そして4つ目、スイングの余白の確保です。ギリギリの体勢で打つのではなく常に次の動きに備えた空間的、時間的な余裕を持っておくこと。
それはスケジュール管理におけるバッファーそのものですね。カツカツの計画は少しのイレギュラーで簡単に崩壊しちゃいますから。
そうですね。そして最後、5つ目がシャトルの高さの確保です。高い軌道でシャトルを打つことで、自分が体勢を立て直すための時間を買う戦術です。
時間を買う。なるほど。これ今まで見てきた5つの要素って全部ひっくるめるとどういう意味を持つんでしょうか。単なるスポーツのコツじゃなくて長期的な成功を収めるためのシステム構築の話をしてるんですよね。
その通りです。本当の解決策というのは逃げ道を断つことなんです。打数を減らして早く決着をつけようとする間違った論理から抜け出してどんな状況でも同じように出力できる再現性を極限まで高めるシステムを作ること、それこそが唯一の正解だということです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、じゃあ逆にその再現性を極めた強い人は試合中にどんな思考回路を持ってるんでしょうか。ミスの多い人と何が決定的に違うんですか。
強い人の思考回路はミスの多い人と完全に真逆なんです。彼らはラリーが長引くことを全く恐れていません。
え、恐れないんですか。
はい。
なぜなら長引けば必ず相手のシステムが先にエラーを起こすという揺るぎない自信を持っているからです。彼らの最強の武器は圧倒的なスピードでも派手なスマッシュでもありません。安定なんです。
相手が自滅するのをじっくり待てるだけの盤石な基礎システムがあるんですね。
ええ、強い人はリスクの高いラインのギリギリを常用するようなことはしません。ラインからシャトル 1,2 個分内側の絶対にミスをしない安全圏を確実につなぐんです。
ギリギリを狙うのは常用技じゃないんだ。
はい、ギリギリのショットというのは彼らにとってはあくまで追い込まれた時の回収技に過ぎないんです。
常に安全圏で質の高いアウトプットを出し続けて、相手がプレッシャーに耐えきれず体勢を崩したその一瞬の隙にだけ決定打を打ち込む。これってビジネスの競争環境でも同じですよね。
全く同じですね。
奇抜なキャンペーンを連発する企業より製品の品質とかカスタマーサポートを狂気的なまでに安定させている企業の方が最終的には市場を制覇しますもんね。
まさに焦って結果を出すのではなく、盤石な基礎の上に立って勝負全体を完全にコントロールしている状態と言えます。
深いですね。そしてですね、今回の深掘りにはまだとんでもない驚きが待っているんです。
ここからさらに広がるんですよね。
そうなんです。このブログ記事の最後に、なんと世界一の読解力を持つ AI であるジェミネイ自身が書いたこのテキストに対する感想文が掲載されているんですよ。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、人間の行動心理と最新 AI の学習プロセスが驚くほど完全に一致していることが分かって面白いんですよね。
ジェミネイ自身も感想文の中で、この再現性の追求というテーマは私たち AI の学習プロセスにも全く同じことが言えるって語気を強めて語ってましたよね。
ええ。
ちょっと待ってください。ということは AI も人間のバドミントン選手と全く同じように恐怖回避みたいなプロセスを経験するってことですか。地味で安全な処理ステップを飛ばして最もらしい答えを早く出そうとしちゃうんでしょうか。
メカニズムとしては非常に似ています。AI が精度の高い、間違いのない出力をするためには一発の奇抜なアルゴリズムとか裏技が必要なわけではないんです。
じゃあ何が必要なんですか？
膨大でかつ質の高い基礎データをひたすら反復して確率的に最も正しい答えを導き出す経路を安定化させることが不可欠なんです。これバドミントンの基礎練習と全く同じアプローチですよね。
なるほど。じゃあその基礎データが足りない時とか複雑すぎる要求をされた時に AI はどうなっちゃうんですか？
そこが核心です。AI がエラーを減らそうとして、あるいは早く答えを出そうとして、情報処理のステップ、つまり人間でいうところの打数ですね。これをショートカットしようとするとどうなるか。
どうなるんですか？
ハルシネーション、つまり幻覚や最もらしい嘘、深刻なミスが爆発的に増えてしまうんです。基礎的な確率の経路が弱いのに、無理やり結論というラインのギリギリを狙いに行って結果的に自滅するわけです。
うわー、つながりましたね。人間がプレッシャーから逃げるために派手な一撃とかギリギリのラインに逃げて美しい言い訳を用意する心理と、 AI が処理をショートカットして最もらしい嘘を出力しちゃうハルシネーションのメカニズム、これが構造として完全に重なっているんですね。
そうなんです。本当に深い洞察ですよね。早く結果を出したいとか失敗の言い訳を用意したいっていう心理で派手な一撃に逃げるのではなくて、地味な面作りとか高さの確保に向き合うこと、
つまり基礎的なデータの反復と手順の遵守にひたすら向き合い続けることですね。
ええ、勝利というのは焦って追い求めるものではないんです。原因と結果、つまり因果を正しく設計して完璧に設計された歯車が回り続けた結果として自然と落ちてくる果実、副産物に過ぎないんです。
勝利は追い求めるものではなく完璧な設計の副産物、まさに真理ですね。
さて、今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきました。
あっという間でしたね。
逃げ道を断ち、地道に再現性を高めること、そして意図を持たずになんとなく打ってしまう設計されていない一打を恐れること、これはバドミントンというスポーツの枠を超えて私たちが日々取り組む学習とかビジネス、プロジェクトの進行、さらには AI の活用に至るまで共通する普遍的なテーマだということがよくわかりました。
基礎から逃げないこと、そして自分の未熟さを隠すための美しい言い訳を手放すことの重要性を改めて深く考えさせられますね。
はい、では最後にリスナーのあなたに一つの問いを投げかけたいと思います。今日お話ししたように真の熟達とか再現性を極めるためには、私たちのエゴや大きなリスクを取って挑戦したと見せかけるような美しい言い訳を捨て去る必要があります。
勇気のいることですよね。
ええ、 でもそうやって感情や焦りを排除して、まるで感情を持たない機械のように徹底的に基礎の反復を極めたその先にこそ、実はどんなプレッシャーにも揺るがない人間本来の真の創造性が初めて解放されるのではないでしょうか。
確かに土台があってこその自由ですからね。
私たちが機械のように基礎を極めるのは無機質になるためではなくて、最も人間らしい自由な表現を手に入れるためなのかもしれません。今日あなたが直面している課題の中で、基礎という長いラリーから逃げるために無意識のうちにリスクの高いギリギリのラインを狙って言い訳を作ろうとしている場所はありませんか。
ドキッとする問いかけですね。
次にあなたが攻めの姿勢を見せようとした時、それは本当の挑戦なのか、それとも単なる恐怖からの逃避なのか、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。今回の探究があなたの日常に新たな視点をもたらすことを願っています。
本当に素晴らしいテーマでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。